ここからは毎週水曜日お送りしております片倉義美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉さんとこの時間つないで、片倉さんの取材のお話などね、お話をお伺いしているコーナーです。それでは今週も台湾とつながっておりますので早速ご紹介しましょう。台湾在住の片倉義美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉義美さんをお迎えしての今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなテーマでしょうか。
はい、今ですね、台湾の、在来線、まあ、高速鉄道ではなくて在来線の方なんですけども、はい、ここに、まあ、新型特急っていうのが入ってるんですね。ちょっと今日その話をしたいと思うんですけど、はい、まあ、これ新型特急とは言ってもですね、もう運用開始が2022年なので、もう結構な時間経ってますよね。
そうですね。
で、もうこれ日本製の、日本の日立製作所で作った車両なんですけど、
はい、
列車の名前が EMU3000 っていう車両なんですね。
はい。
で、実はこの車両はですね、一つちょっと大きな変化があって、これまで台湾のこの特急列車っていうのはですね、まあ特急列車名称があって、自強号、強い、自分を強くすると書いてね、自強号って名前がついてるんですけど、
はい、
この自強号という特急列車にいろんな種類の車両が入ってたんですよ。で、この中で一番新しい、この EMU3000 型っていう車両なんですけど、
はい、
実は今まで台湾はですね、結構鉄道の需要ってのは結構大きくて、
はい、
うん、これどういうことかっていうと、例えば北海道とちょっと比較していただいたらわかるんですけど、都市に人口が集まっていて、都市部じゃないところに人口が少ないですよね。
ええ。
だから都市と都市を結ぶ、列車っていうのは、普通に、まあ、あっておかしくないんですけど、台湾の場合結構ですね、はい、田舎に人が住んでるんですよね。
ええ。
うん、で、いわゆる都市っていうのも、まあ、都市人口率は結構ね、高いんですけど、実は都市っていう存在が、まあ、いわゆる市街地が結構広かったりするんで、市の範囲がね。結構その新幹線の、その駅以外のところも、需要があるんですよ。
はい。
台湾の高速鉄道と在来線っていうのは台湾西部をですね、ほとんど並行して走ってるんですけど、その、遠いところの輸送は高速鉄道、だけど近距離は、在来線っていう、住み分けができてるんですね。で、普通に考えてですね、私昨日までJR 東日本の方々ちょっとお会いしてたんですけど、はい、日本の場合、まあ、JR 東海さんも JR 東日本さんも、基本的に新幹線ができると在来線で利用客激減しますよね。これ都市間輸送を全部新幹線が担って、在来線は、まあ、特急料金を取れる新幹線のに実際にね、鉄道会社も、誘導したいですから、
はい、
在来線ってすごくこう、利用客が減っちゃうんですよね。ところが台湾は意外にですね、この高速鉄道ができた後も、在来線人が乗ってるんですよね。いわゆる、その、都市人口率と都市以外の居住者の数のバランスと問題なんですけど、
はい、
いわゆる新幹線、高速鉄道に駅のないところを結ぶ在来線特急に人が乗るっていうのは結構あるんですね。
はい、
まあ。そういうことなんです。で、実は今回その EMU3000 型っていうのは、二つ大きな特色があります。
はい。
一つはですね、それまで8両編成だった、まあ、いわゆるそれまでの自強号に対してですね、この3000系は、実はこれ、12両編成なんですね。で、12両編成当然、このね、座席数多いですよね。
そうですね。
ですから、チケットが取りやすくなった。
はい。
それまでやっぱり土日とかですね。
混んでたんですか？
旧正月休みとかそういうオンシーズンは結構列車の切符が取れなくて、まあ結構困ってたんですけど、
はい、
これがまあ座席数が増えたっていうのは一つの特色ですよね。
はい。
あともう一つですね、実はこの3000型というこの電車には、いわゆるグリーン車がついてるんですね。
へ
え。はい。で、このグリーン車が、まあ台湾ではこれね、商務車って、商売の商に事務局の務って書いてね、商務者って言うんですけど、これをね、直訳するとこれビジネスクラスっていうのなんですね。うん。だからちょっとこう、表現がグリーン車ではなくてビジネスクラスって言い方をするんですけど、実は一両がこの、まあ、ビジネスクラス、まあ、グリーン車になってるんですよね。
はい。
で、ちょうど私昨日、このグリーン車に乗ってきたので、ちょっとその感想をちょっとお話したいんですけど、まずなんと言ってもですね、椅子がまあ、当然ながらまあ、 ゆったりしてるんですね。
はい。
前後の間隔も行ったりしてますし、リクライニングもありますし、まあ幅も結構広いと。
はい。
で、あと、もう何よりもですね、一番特色は、お弁当かお菓子がつくんですよ。はい。これ配られるんですね。で、事前に予約をするとですね、その予約をした時点で、はい、あなたお弁当を希望しますか、お菓子を希望しますかって出てくるんですね。で、私は昨日ちょっと、新築っていう街からね、
はい、
1時間ぐらいしか乗らなかったので、お菓子にしたんですよ。
はい。
で、そのお菓子もね、エッグロールって言って、ちょっと棒型のね、このお菓子があるんですけど、
はい、
これが今台湾で流行っていて、このエッグロールをちょっと指定したんですよね。
はい。
で、結構美味しいんですよ。で、それとちょっとこうお茶を頼んだんですけどね。まあ、こういう、そのちょっとね、サービスがあるんですね。
はい。
はい。だからまあ、値段もね、そんなに高いという感じはしないので、まあ少し追加料金で乗れるので、ぜひ皆さんもね、この自強号のこのビジネスクラス、グリーン車にね、ちょっと乗っていただきたいなと思います。
はい。
ただ、一つだけ欠点があるんですね。
はい。
一つ欠点があるんですよ。この列車、高速運転をするんですけど、ちょっとね、揺れが大きいんですよね。
はは
これまでのこの列車に比べて、ちょっと揺れが大きいかなっていう印象はあるんですよ。
はい。
うん。実はこの列車は私、2021年の12月29日に、一番列車にちょっと乗せていただいたんですね。
はい。
取材の関係で。
ええ。
で、まあ、最初にこの導入された列車に乗ったんですけど、結構、ね、やっぱ揺れが大きいなって印象はちょっとあったんですね。
はい。
うん。で、まあ、座ってる分には何の問題もないんですけどね、結構揺れるなって印象はちょっとありました。
ええ。
ただやっぱそれをね、上回る意味で、やはりこの、座席数が増えたことで、まあ、列車に、ね、乗りやすくなったっていうのはすごく大きいなと思いますね。
本当ですね。
うん。で、今後ですね、台湾のこの自強号は、基本的に全車両が、この EMU3000 型になるんですよ。
はい。
だから、そういう点なんで、ちょっとね、昔の車両が好きだった人は、ちょっと残念に思ってたりするんですけどね。そうですね。
本当ですね。
はい。ね。で、あと将来的にはですね、
はい、
これこの車両を使って観光列車を作るっていうふうに言われてるんですね。
観光列車。はあ、
ええ。だからちょっとね、どういう形になるのかちょっと楽しみではあるんですけどね。うん。まあちょっとこの辺まだ発表がなってないんで何とも言えないんですけどね。
けど、片岡さんすごいですね。この在来線のね、皆さんが利用するってことがやっぱりね、そういう動きがあるんですね。皆さん意識的にね。
そうなんですよ ね。だから私なんかもね、居住者の仲間とね、話をするときにですね、台湾の人が意外にこう、堅実だってことでびっくりしましたね。
はい。
うん。値段がそんなに、値段はそんなね、こう、高くないってことは、まあ、利点なんですけど、当然ながら、早い方がいいって考える人もいるわけで、新幹線に全部お客さんが流れちゃうのかなと思いきや、意外に在来線に乗ってるっていうね。
はい。
ちょっと意外に思ったりもしました。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレス、この時間もですね、台湾とつないで片岡さんにね、情報の方を伝えていただきました。台湾エクスプレス、お相手は台湾在住の片倉恵美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。